注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
ねえ、そろそろ、4月になって暖かくなってきましたね。
暖かいですね。なんかもう若干職場がちょっと暑いような感じにもなってますね。
うん。
なんか気を使うところなんで。
ああ、焼肉屋だっけ？
焼肉屋です。はい。
ああ、そうですか。どうですか？最近南くんは何かありますか？
そうですね。大きく変化したといえば朝のラジオを聞かなくなったんで。
ああ、そうだね。俺もね、パンサー向井さんのね、1回目聞いたらなんか普通のラジオだからまあいいかな、みたいな。
そうなんですよ。
やっぱね、伊集院さんのラジオが、伊集院光とラジオとか、コーナーとかやっぱ作り込みがすごかったよね。
そうですね。なんか朝から緩く行きましょうもわからなくはないんですけれど、やっぱあそこはもう6年もあんな環境にいたんで、
そうそうそう、
一刻も早くどっかでやってほしいなっていう。
ああ、俺はね、ちょっとね、解放された感があるよね。
まあ、もう、結構なぶっちゃけを言ってますよね。
いや、俺が、そのね、伊集院さんのラジオを聞かなきゃいけないっていう、消化しなきゃいけないっていう、そのね、なんか、借金を背負ってるみたいな気持ちが常にあって、
そのせいで
ね、オールナイトニッポンとかも溜まっちゃって、今、オールナイトニッポンがすごい勢いで減ってきてるんだよね。
ああ。いや、俺はもう朝聞かなくなったら、歌丸さんのもちょっと聞かなくなっちゃって。
あ、本当、歌丸さんのもね、溜まってる部分があってね、困ってたところが、そう、やっとそれが、ザクザク消化できてね、すごい、便秘が解消されたみたいな。伊集院さんには申し訳ないんだけどね、ちょっとボリュームがやっぱ1時間半ぐらいが良かったな。
いやでも本当になんかここ最近のあのバカ力から聞いてるともうぶっちゃけトークすごいんですよね。
あ、本当、俺深夜のバカ力からとね、あ、それも溜まっててね、今3月のね2週ぐらいをやっときまで追いついてきたんだよね。
あー、なんかここ最近なんかどっかに移るみたいな感じがちょっと匂うなっていうか。
匂う匂う。
TBS になんか諦めを感じてきてるような気がして。
まあなんか、井村社長が先か、伊集院さんが先かみたいな感じだよね。
そうですね。なんか、朝のさっき言ってたパンサー向井のさんのラジオも、うん、なんかスポンサーもそんなついてないじゃないですか。
あ、
ちょっと聞きましたけれど。
そうか。
っていう感じで。
うん、別にね、パンサー向井さんがダメとか俺は全然思わないし、まあ、早く終われとか思わないんだけど、まあそんなに頑張って聞かなくていいかなって思ったの。
いや、もう朝の楽しみだったんで、もう、うん、ここ最近あれですもん。ラビット見てますもん、俺。
あ、ラビット見てるんだ。毎朝オンエアで聞いてたんだ。
オンエアで、なるべくオンエアで聞けるときはオンエアで聞いて、だいたい夜、9時半から10時ぐらいからっていうのが開始時間だったんで、うん、聞けるところまで聞いて、で、休憩時間が2時間、3時間あったりするんで、その間に残り聞いたりっていうのがルーティーンだったんですけれど。
なるほど。そう、だからね、ちょっとね、もう、本当、もう正直なところ、オードリーのオールナイトニッポンと、ナインティナインのオールナイトニッポン、まあとにかくずっと、ほぼ何年も初めから聞いてるから、ナインティナインは途中ね、2000年ぐらいに、99年かな、夜の10時からやってた時期があって、オールナイトニッポンスーパーっつって、
ありましたね。
新潟がネットされてなくて聞けなかったんだ、今みたいにラジコがないから。
そうですね。すごい今いい環境なのになんか。
そう。その時期ぐらい以外はね、だいたい聞いて、90年代の終わりぐらいから聞いてて、だから、うん、やめる、ことが難しいって、もう正直そんな面白いと思ってないんだけど。やめるにやめられないっていうね。何なんでしょうね、この。
まあ、 習慣づいたというか、なんか。
うん、なんか追っかけないと、ここまで聞いた以上、最後まで聞かなきゃ気が済まないみたいな。
あ、わかりますよ。でも、俺、それ、伊集院さんにないんですよね。
まあ、伊集院さん面白いからね。
でも、ここでいいかっていうのは結構、なんか、ありましたね。爆笑問題が俺、結構早い段階でそうでしたね。
爆笑問題はね、日曜サンデーをね、やめようかどうしようか迷って、今、結局やめたんだけど、そういう時期がありました。
あと、結構土曜日が昼出勤のことが多かったんで、ナイツを聞いてたんですけれど、
うん、
ナイツのその、毒まむし三太夫さんを雇うために使ってるコーナーとか、ちょっともったいないかなっていう感じもしたりとか。あと TBS のその、バービーが終わってから、なんか、アナウンサーのラジオになったじゃないですか。うん、午後マスかなんかの。
そう。
うん。本当にお金使いたくないんだなっていうのが。
まあ、伊集院さんのね、コロナで休んだ時、アナウンサーが喋ってて、本当にお金使いたくないんだな、ケチだなって思って、呆れてたんだけど、いざ聞いてたらね、コーナー自体が面白いからね、すごい聞きやすくて、楽しかったんだよね。
やっぱ練り込まれてましたよね、なんか。
そうそう、やっぱ作り込みがすごいよね。
俺の五つ星なんてもうあれじゃないですか、秘密基地の穴から続いてた。
そうだね、日曜日の秘密基地から。
いやー、なんか本当にあれが聞けないと思うと、なんか、10月ぐらいに文化かどっかでやってくれるのかなっていうのを楽しみにしてるんですよね。
ちょっと、これまで時間がなくて聞けなかった杉作さんの南海放送のラジオ聞いたりしてね、今ちょうどいい感じなんだよね。
あ、そうなんですか。
そう、ラジオを聞くペースとしては、だからね、伊集院さんのがボリュームがありすぎて辛かったん。
いや、なんか、面白いからちょっと逃したくないところが本当多いんですよね。
そうそう、一語一句聞き逃したくないっていう、俺のその間違ったラジオの聞き方のせいでもあるんだけど、
いや、だって、あんななんか普通のお便り読んでて面白いっていうのが、なんか、うん、他にないなっていう気がして。
そうだね。そうなんです
よ。一応、あれ聞いてますよ。楽太郎師匠が休んでる間のお手紙くださいとか、
スカさん。伊集院さんが喋ってるから。
ああ、
そういうのもね、なんか拾い始めるともう全部聞かなきゃいけなくなるから聞かないんだけど、そう。
また、個人的にツタヤに行ってこれ借りようみたいなやつとか、ああいうのもやってほしいなとは思うんですけれど。
そうですね。まあ、伊集院さんの、名著の話も読んでるよ。
ああ、まだ行けてないですね、俺。
ああ。さあ、そういうわけでね、今日はね、
はい、
ちょっと雑談、ラジオについての雑談から入ってしまいましたが、
はい、
今日は、シャドウインクラウドという、これはね、変な作り込みの
変な作り込みでしたね。
変な作り込みのホラーモンスター映画なのか戦争映画なのかみたいな。
昔映画秘宝で初めてグレムルの紹介見たときに、トッガンホーが怪獣と戦うって書いてあって、まさに今回そんなクロエモレッツがグレムリンと戦うって映画じゃないですか。
いや、そこがね、グレムリンよりも、そう、もっとなんかいろんな問題が渋滞してて、グレムリンいらなくないかって、他の部分だけで十分面白いんじゃないかみたいな。要素がてんこ盛りなんですよ。ちょっとグレムリンの要素がね、浮いてるよね。
浮いてますね。なんて入れたんだろうって思う。
ねえ。だから普通にね、その、なんだろう、B29 みたいなさ、でっかい、
戦闘機
に、まあ B29 は戦闘機じゃなくて爆撃機なんだけど、うん、輸送機なのかな？爆撃機なのかな？そう、それみたいなのの銃座にクロエ・モレッツが、座らされて、で、自分は極秘任務を、任命されているっつって、それはこの荷物を無事に運ぶことだって言って、もう、離陸ギリギリの爆撃機に乗り込むんだよね。
そうです、そうです。
ところが、そこの男ばっか乗ってるから、ようね、可愛い姉ちゃんが来たぞ、なんてすごいからかわれて、お前はここに入ってろって、なんか、 飛行機の下側についてるカプセルみたいなね、銃座に座らされるんだよね。
そうですね。ヤマトで必ず渡されるところですよね。
まあなんか密室状態で閉じ込められてる感じになるんだよね。
しかも球体であれなんですね。入り口がこう変わるんですよね、なんか。
うん、
入り口がなんか下に向かうと、開かなくなるっていうか、簡単に開けられなくなるっていう。
そう、しかもなんか割れて風が入ってきて、あんな絶対寒いよね。
寒いと思いますね。あの高度で。
そう。で、まあそんな状態で飛行機が飛び立って、外は真っ暗で、ところがそこで、ゼロ戦が、日本軍のゼロ戦が襲ってくるぞみたいな、そんな感じの警戒しろみたいな。
なんか、そこだけ撮っても、そこだけ撮れば面白いと思うんですけれど。
十分すぎるほど面白い状況なんだけど。
なんでグレムリンかっていう。
で、ふと、ま、羽の方を見たら、でっかいコウモリみたいなやつがいるんだよね、豚みたいな顔で。それがすっごい鍵爪がついてて、それでなんか金属をね、平気でバリバリ破るんだよね、力がすごくて。
そうです。なんかごっつい感じのコントみたいな感じで、なんか急に変なのが窓の外にいるんですよね。
あれみたいな感じだった、スピルバーグがプロデュースやトワライトゾーンの
オムニバスの。あれもグレムリンでしたね。
そう、あれも、なんか、あれは旅客機で、子供がふと、翼の上を窓の外を見たら、化け物がいて、怪物がいて、なんかそう、
子供じゃないですよ。あの人ですよ。クリフハンガーの悪役やってた、おじさん、なんだっけな。
おじさんだったっけ？
おじさんが、あの人、名優なんだよな。なんだっけ？クリフハンガーで、やってた人、わあ、名前が、本当思い出さないですね。
あ、今ね、検索してるから出てくるよ。
あ、ジョン・リスゴー。
あ、そう。
ジョン・リスゴーです
。
ジョン・リスゴーが、飛行機の、羽にいるグレムリンに怯えるっていう。
そう、でも、ただ、いるかいないか分かんなくて、幻覚を見たんじゃないかみたいな、半然としないみたいな、もやっとした話だったよね。
で、それを丸々三谷幸喜がパクってるんですよね、古畑かなんかで。
あ、本当。
ええ。
多分、ジョー・ダンテが監督したやつじゃないかな。
ジョー・ダンテ
4人監督してて、
ええ。
あ、ジョン・ダンテは違うな。あ、ジョン、あれ？リック・モローがヘリの羽に巻き込まれて死んじゃうのってジョー・ダンテだっけ？
あー、覚えてないですね。なんか
忘れちゃったな。
ただもしかすると、あれなんですよね。ジョン・ランディスかもしれないですね。
ジョン・ランディスかもね。
そうすると納得できるのが、これ制作してるのがマックス・ランディスって書いてあるんですよ。
は
あ、ジョン・ランディスの息子です。
はははは。
でも制作途中になんか女性への性暴力でなんか、降ろされてるんですけれど、クレジットが残ってるらしくて。なんか俺もグレムリン出てきた時に、それ思い出したんですよね。
うん。
うん。
ところが、まあ、トワイライトゾーンは別にいるかいないかみたいな感じだったのが、襲ってくるという。
襲ってきて、なんか、あれなんですよね。窓剥がされる、ドア剥がされるんですよね。
そう。
で、ドアをなんとか閉めて、
うん、
閉めて、その後、しばらくグレムリンどうでもよくなるじゃないですか。
そこでね、拳銃を持ち込んでて、拳銃で撃退したら、なんで発砲するんだってすっげえ怒られるんだよね。
その問い詰めみたいなのが10分ぐらい続くじゃないですか。グレムリンいるんだよねっていう、なんか。
そう。
なんか、その後別にグレムリン出てこなくてゼロ戦見つけたっていうので、今度ゼロ戦に対して攻撃するじゃないですか。
うんうん、
グレムリンいらなくねって本当に。
ねえ。そうそう。なんかさ、拳銃を、持ってる持ってないとかさ、発砲するしないでさ、揉めてるときにさ、いや、変な化け物がいたからって言うとさ、話題をそらすんじゃねえつって怒られるんだよね。
ってなんか怒られるシーンで、なんかあれなんですね。その怒ってるキャラクターのイメージ映像みたいなのが出てくるんですよね。黒い背景。
なんかね、この途中まで、その、クロエ・グレス・モレッツが、銃座からの、銃座にいるっていうところしか映さないんだよね。
なんか
他の乗組員が映るときは背景が真っ暗で、だから、クロエ・グレス・モレッツが想像してこんな感じっていう風な表現だと思うんだよね。
なんか、あの演出、ウルトラマンっぽいですよね。なんか、
顔緑で。みたいな。
最初の名前紹介の時もそんな風にみんな出てきて、
そうそうそうそう、
何、中に呪われてるのかみたいな感じで。
うん、あんまり巧みじゃないよね。
見たこともない演出ですよね。なんか、うん、他で類を見ないっていうか。
なんか変なのみたいな。
ちょいちょいそういうのが引っかかるんですよね。なんか。
うん、
で、そういうところに引っかかる割には、なんか、細部細かく作ってますよね。それこそ戦闘機のそういった、ドアのところとか、
うん、
あと、銃を撃つときにこう、互いにクロスして引くとか、なんか、うん、あの、衣装とかもすげえなんかかっこよくて、あ、こういうところ細かく作ってんのに、話のところがすげえ雑だっていうのが。
そう、あの、戦闘機の感じとかさ、むちゃくちゃいいよね。あの、ドアが取れてさ、あの、ブランブランになるじゃん、銃座が。その時に、あの、差し込むさ、金具がないからっつってさ、指を突っ込んだらさ、バキッつって指がひん曲がっちゃってさ、痛えってなって、もうあれもうほんと辛そうだったんだよね。
でも、後半全然それ意識してずに、握力で結構なことやってますよね。
うん、まあ、指を、しかもそのさ、人差し指を痛めたから、中指を添え木みたいにして、ぐるぐる巻きにしてっていう、そこの辺リアルにすごい丁寧に描いてんのに。
急に、え？
あの、女版サスケみたいなことが平気でできるっていう。
で、あれなんですよ。そういうので、ちょいちょいおかしいっていうか、まあ、クロエ・モレッツってなんかヒットガール以降のアクションって大概変な映画しか出てないよなっていうイメージしかなくて。
あ、でもあれ出てたよ。なんだっけ、ほら、あの、デンゼル・ワシントンのやつ。
ああ、イコライザーでしたっけ？
イコライザー、最高のやつ。
なんか単体主演のやつだとファイブウェイブとかなんかよくわかんないような映画とか
出てるんですか？あれなんか子供向けみたいなやつだったよね。
まあ、キャリーも俺もあんまりこの子、クロエ・モレッツじゃないのになって、もうちょっとブスなような感じの子じゃないとダメな気がするんだけどって思いながらキャリーを見た記憶があるんですけれど。
そうだね。まあ、キックアスのね、うん、キックアスの時ってまだ10歳ぐらいだったよね、きっとね。
そうですね、ヒットガール10歳か12歳とかそれぐらいじゃなかったでしたっけ、中学生ぐらいじゃん。
そう、2010年で4年生ぐらいかなって思って見てたんだけど、
いや、それからもう12年も経つと思うと、
うん、
やっぱり ああいう役もやるんですねっていうような。
そうだね、97年生まれだからやっぱあの2010年公開で、その時は13年だとしても、撮影ちょっと前だから、やっぱ11、2歳かな？
そうか。じゃあ今25とかあれか。
5、6だよね。
5、6
です。あ、5、6ってことないか。24、5かな？
4、5ですか。
すっかりね。とうとうね、この映画ではね、まあ、ネタバレ、大きなネタバレになるけど、お母さんになってしまっていたという。そう、その爆撃機の乗組員にしかも彼氏がいたっていう、その彼氏の飛行機にわざわざ乗ったのか、それとも自分が移動としたらたまたまそこに乗り合わせたのか、どっちだったのかよくわかんないよね。
あ、でも飛行機探してませんでした、最初。で、
あ、そっか。
飛行機のその、こう、なんか指示する人に、あの飛行機どこって言って、煙の中、こう聞いたら、うん、あれいなくなってるっていう、なんかよくわからないキャラクターって。
そう。
偶
然なのかな？
いや、偶然ではないんじゃないですかね、なんか。
そう、自分はなんか、女性なんとか対将校だっつって言い張ってるけど、そんなのあるかみたいにバカにされるんだよね。
もう、いや、でも200時間もう飛行機は運転してるしっていう話と、
うん、
まあ、一応ゼロ戦は落としたっていう実力もありますからね。
確かに凄腕なんだよね。
いや、でもなんか、まあなんだかんだで覚醒するところからまあ強くなるじゃないですか、急に。
ええー。
主人公が。うん、だから俺最終的に笑っちゃったんですよね、なんか。
うん、
あの、なんで、あの、赤ん坊を連れて逃げたかっていうのは、なんか暴力的な夫から逃げるためみたいなこと言うじゃないですか。お前、すべてグレムリンぶっ殺したじゃん、最後っていう。そんな腕力あって、そ
のコーナー。アル中の DV 男から逃れるためにっつってたよね。
いやいや、グレムリン殺せますよねって。
まあ、それは追い込まれてのあれだから、まあ、まあ、かなとは思うんだけど。で、しかも乗り合わせた彼氏が妊娠してるって分かって逃げたみたいなこと言ってなかったっ
け。言ってませんか。
そう。
でもなんか、うん、ごめん知らなくてみたいなことを言ってませんでした、ところ、途中で。
そうだっけ。
じゃあなんかそんなこと。
別の事情があったのかな。
いや、でも。
まあ、とにかくそのね、なんか、赤ん坊、なんか元彼、ゼロ戦、グレムリンみたいな。
グレムリン。
もうなんか、いろんな要素がありすぎて大変だな、みたいな。
あと、ミス劇と変な演出っていうのがなんか、ものすごいなと思って。
そう、だから別にグレムリンなくて、ゼロ戦とのバトルをもうちょっと丹念に描いてもよかったんじゃないかなって感じもするんだよね。
いや、そんな気がします。あと、なかなかこの SF に頼らないところも、まあ頼ってるところも多いんですけれど、
うん。
うん、あれだなって、加藤さん、ケンちゃんご機嫌テレビみたいだなっていうのが、あの、久しぶりに見ましたよ、あの、逆さの演出を。セットで、飛行機がなんか、あの、運転するとき、反転するときに本当に反転してて、うん、なんか昔の加藤さん、ケンちゃんみたいな感じでやってるなっていうのが。
あの、飛行機に、羽にさ、しがみついてさ、赤ん坊の、その、あの、入ったカバンをさ、グレムリンがさ、なぜかあのグレムリン、そのカバンにすっごい執着するんだけど、それをさ、なんか、部品に引っかかってさ、ブランブランになってるところをさ、こう、羽にしがみついて、下から、行くんだけど、それをさ、くるんってやって、まるで地面を這いつくばってるように見せたらさ、ちょっと緊張感が逆にわけわかんないんだけど、みたいなさ。
いや、それがなんか加藤ちゃんケンちゃんのコントみたいで、最終的に飛行機からこう落ちて、あの、爆破でこう戻ってくるじゃないですか。うん、あの、違うシーンで、うんうん。あれも昔の、あの、志村がやってて、あーって落ちてて、あーってなんか、ここ戻ってくるようなコントを見てるような感じがして。なんかすげえな、なんか懐かしさを感じるっていうぐらい、面白かったなって、
そう、あと、逆さまは現金だっつって、赤ん坊が入ってるっていう時は、その時はそう言ってなかったんだけど、その荷物をとにかく大事に扱って逆さにするなっつってたんだけど、最後さ、火事が、壊れた時にさ、飛行機をぐーって逆に反転すれば、逆に高度を上げられるっつって、その辺がちょっと俺が数学とか苦手だから、ごちゃごちゃにわけわからなくなっちゃうんだけど、かなりな時間逆さまになってて、赤ん坊大丈夫かなって思ったんだよね。
あと、あれもよくわからない演出ですよね。こう、無理やり着地して、
うん、
旦那がもしかして赤ちゃんを潰してるんじゃないのかしらみたいなことを思うし、うん、みたいなとか、すごい邪魔なんだけどっていう感じで。
そうなったっけ。
なんか、カバンからこう血が出てるなんかシーンで、まあ、それこそさっきの言ってたあの緑のライトで、うんうん、黒いモレットがなんか海藻みたいなシーンで、なんか怖くて後ろが見れないっていう時にそれが一瞬流れるんですけれど、
うんうん、
全然関係なくて、
うん、
あの演出何だったのっていう。
ねえ、
変な演出がいっぱいあるんですよね。なんかそれが面白いっていう。まあ、
そうだね。グレムリンが唐突で一体何なのか別に解明するしてほしいとかもそれもないんだけど。
本当にだって着陸してからも赤ちゃん狙ってましたもんね。
そうそうそうそう。赤ん坊の匂いが好きなのかな。
いやなんか困ってる顔がキー好きなんじゃないですかみんなの。
まあ、あのグレムリンもさ、やたらタフでね。
尻尾切られ、なんか腕をやられ。
そうそう。なのにずっと執着して追っかけてくるっていう、空も飛ぶしね。
で、最後クロエムレッツと格闘をするっていうのもすごい馬鹿げてて、本当に面白かったな、と。
うん、
しかも80分で終わるっていうのは最高じゃないですか。
そうだね。このぐらいの長さがちょうどいいね。
いや、なんか、最近それこそ、ネットとか、あと、メルカリでもそうなんですけど、これは B 級映画ですっていうのを簡単に言う人がいるんですけれど、
お
う、俺は本当に正しい B 級はこういうことなんじゃないかなっていう。なんか一生懸命やっててもバカみたいに見えるとか
。うん。そうだね。まあ、サービス精神なのかね。
サービス精神が空回るとか。なんか、お金なくてそんなにメジャーな人雇えないんだけど、アイデアに飛び抜けてるとか。そういうのがなんか正しい B 級な気がして、うん、俺はこれが本当のいい B 級だなと思って。
そうだね。結構ね、ちゃんとしてるところはちゃんとしててさ、機長がさ、もう、一回引き返して空港に着いたらお前は逮捕だとか、結構軍の規律とかをしっかり言うところとかね、いいよね。
いいですね。そこはしっかりしてんだっていう。ね、クレムリンに行った時いるんだけどなっていう。
そう、だから、飛行機、戦闘機映画として、結構そこ、外してないじゃん。
そうですね。しっかりと戦うところもありますし、攻撃受けてると時こう中はこうですよみたいなところとか、うんうん、こっから銃撃ってますよとかそういうところもちゃんとしてて、ね、すごいいいですよね説明的に。
そうなんですよ。
いやだからなんかバカにしたもんじゃねえぞっていう映画なんですけれど、バカにはバカにもできるっていうのは最高ですよね。なんか
まあバカにしたくなる気持ちもよくわかるっていう。
わかります。グレムリン出てるんですもんっていう。
そうそう。食い合わせがどうなのかみたいな。
で、グレムリン倒したのがクロエモレッツの格闘ですもんね。
しかもね、相手の爪を喉に食い込ませて、グイってやって、殺すって。最初首絞めてたもんね。
本当に、ここ弱いだろうなってところを詰めてくる格闘はすごいいいですよね。
まあ、その後ね、クロエ・グレス・モレツちゃんが赤ん坊におっぱいをあげるっていう。
明らかにおっぱいあげてるところは違う人なんですよね。なんか、そういう風に見せる努力はしてるっていうところとか、なんかいいなぁと思いながら、なんか幸せな80何分でしたね。
そうだね。
こんなになんか割り切った映画ないじゃないですか。なんか。いやー、なんか、シネコンでこういうのをやってくれるのが俺正しいと思うんですよね。
そうだね。
なんか同じような、それこそこれ後ある、なんか、ハリーポッターのシリーズみたいなのとかを、はい、3つやるよりは、なんか1個ぐらいはこういうのを入れてくれるのが一番いいかなとは思うんですよね。
そうですね。ユナイテッドさん、ありがとうって。
ありがとうございます。
というわけで、はい、皆さんもぜひ、シャドウインクラウド、お楽しみください。
はい。
ではまた、さようなら。
お願いします。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。